平成29年10月、声の広報紀の川144号です。発行は紀の川市長公室広報広聴課です。テープ制作は岸川朗読グループ樫の木です。秋へと季節は移り、日暮れも早くなって、秋の虫たちの鳴き声が聞こえてきます。秋の爽やかさを感じながら、今月も広報をお届けします。今月の主な内容は、フルーツ王国紀の川市その2、いちじく。いちじくが届ける食欲の秋。表紙は、ドキドキヒヤヒヤ、お豆腐上手に切れるかな。27ページに関連記事が掲載されています。ごゆっくりお聞きください。いちじくが届ける食欲の秋、フルーツ王国紀の川市、その2、いちじくのお話。いちじくは約300年から400年前に中国から薬用の木として渡来したと言われています。現代でも様々な民間療法に使われており、不老長寿の果実と呼ばれるほど栄養価の高いフルーツです。和歌山県のいちじくの生産量は全国2位で、県内の生産量は紀の川市が1位。産出額では紀の川市が全国1位という全国トップクラスの生産量と産出額を誇るフルーツです。栄養たっぷりのいちじく。いちじくには水溶性の植物繊維ペクチンが桃やリンゴの3倍、ブドウの6倍も含まれています。この豊富な食物繊維により便通が良くなり美容にも効果があるとされています。他にもコレステロールの吸収を抑制する働きがあるので、糖尿病や動脈硬化などの予防にも効果を発揮、また、フイシンというタンパク質分解酵素が消化を促進します。いちじくは美容にも健康にも良い万能のフルーツです。いちじくの種類、紀の川市周辺で生産され、市場に出回っている 80% 以上のいちじくは麻酔銅品です。他にも5種類ほどのいちじくが栽培されています。ぜひ様々ないちじくを食べ比べてみてください。栽培方法は一文字仕立て。その方法は枝を伸ばすため広い土地が必要ですが、剪定や収穫などの作業効率が非常に高い生産方法。麻酔銅品の生育に適しており、紀の川市では主流となっています。麻酔銅品は果実の大きさ50グラムから150グラム、程よい甘みでさっぱりした風味のいちじく、スーパーや産直市場などで販売。木が管理しやすく収穫量も多い。いちじくの中では皮が固めのため輸送しやすく、市場の8割を占める代表的な品種。白いちじくホワイトジェノアは果実の大きさ60グラムから80グラム、糖度が高く、香りが強いいちじく。産直市場などで販売。皮が柔らかく輸送が難しいため、スーパーなど大型流通店ではあまり販売されていない。ドライフルーツやジャムなどの加工品も人気。生産者の思い。JA紀の里いちじく部会副部会長、坪井邦樹さんです。いちじく栽培を始めて8年目となる坪井さん。日本一の生産地を目指し、先輩から受け継いできたノウハウを生かしながら、いちじくの生産力向上に取り組んでいます。いちじくは天候によって収穫量や品質が大きく左右されるフルーツ。量、品質ともに安定的に収穫していくため、紀の川市の気候や風土に適した品種の選定や開発ができたらいいですね、と話します。栽培だけでなく、いちじくの販路拡大にも注力、 大阪中央卸売市場でのトップセールスなどにも積極的に参加し、市場関係者との意見交換を通じて流通の知識を深めています。最近都心部で人気が高い白いちじくの中には皮が薄く輸送に不向きな品種もあり、出荷するのではなく紀の川市に来てもらえば味わうことのできる産地ならではの限定フルーツになれば面白い。生食だけでなく天ぷらやサラダなどどんどん新しい食べ方でいちじくを楽しんでほしいですと日々新たないちじくの可能性を探り続けています。おいしいいちじくができるまでは、1、剪定・防寒対策、2、芽かき、3、消毒、4、誘引、5、摘心、6、収穫までの栽培方法は、いちじくができるまで、1月、種子以外の落葉した枝を付け根から切り落とし、藁で種子を寒さから守ります。剪定・防寒対策1の藁を使って枝を寒さから守ります。5月ごろ越冬した種子から緑の新芽が出てきたら、果実をならせる枝、結果子の芽を残し、それ以外の芽、横芽をすべて取り除く作業、芽かきを行います。1本ずつ手で横芽を取り除きます。2の実がなる枝以外を取り除きます。この頃から収穫まで、1ヶ月に2回から3回のペースで消毒を行い、ダリなどの虫やサビから枝や果実を守ります。3の1ヶ月に2回から3回のペースで消毒。6月に入り、芽かきで残した結果子が大きく成長してきたら、風で果実に葉や枝が当たって傷つかないよう、結果子を麻紐やテープで針金へ垂直に固定する作業、誘引を行います。4の枝を風から守るため、針金に固定します。7月になると、結果子が180センチ以上の高さにならないよう、先端を切って成長を止める作業、摘心を行います。1本の結果子に葉が20枚程度になるように調整し、収穫の効率を上げます。5の高すぎる枝の先端を切り落とします。紀の川市では 90% 以上が露地栽培で、8月頃から収穫が始まります。ハウス栽培では6月から7月頃に収穫のピークを迎えます。いちじくは葉1枚に対して1つの果実がなり、地面に近い果実から順番に収穫していきます。いちじくの果実に雨が入るとカビの原因になるため、天候不良の日でも休みなく毎日収穫します。午前11時半までに選果場に出荷するため、収穫量の多い時期は午前3時から収穫を始めます。また、収穫と同時に、摘心した結果子の付近に葉が出てくるので、日陰にならないよう切り落とす作業や、収穫量を調整するため、オイルを吹きつけ、成長を促進するなどの工夫も行います。こうして一個ずつ手作業で、丁寧に収穫されたイチジクは、大きさや見た目で、選果され全国へと出荷されていきます。6の一つずつ丁寧に箱詰め選別したイチジクを出荷です。イチジクアイスの作り方は、1、皮をむいた冷凍イチジク1個を6等分に切る。2、フードプロセッサーに冷凍イチジク、生クリーム大さじ2、砂糖小さじ1を入れ、約3秒から5秒混ぜる。混ぜる時間を短くすると、いちじく本来の食感が出ます。混ぜる時間を長くすると、滑らかになります。生クリームの代わりに、牛乳大さじ1を入れると、ゼラートが牛乳大さじ2を入れると、 スムージーができます。イチジクがとろける食欲の秋、イチジクは花が咲かないのに果実をつけるように見えることから漢字で無花果と書きます。しかし実は花が咲かないわけではなく、イチジクの果実の中にあるたくさんの粒々が花なのです。優しい甘さと花のプチプチした食感を味わってみてください。またイチジクは30度以上の温度で酵素の分解が始まり痛みが進む、とてもデリケートなフルーツです。そのためきなり完熟のイチジクを味わえるのも産地ならではの楽しみ方です。消化を促進してくれる効果もあるイチジクをおともに、これから訪れる食欲の秋を楽しんでください。イチジクが届ける食欲の秋でした。次に健康についてです。高齢者インフルエンザ予防接種。高齢者のインフルエンザを予防するため、接種費用の一部を助成します。申し込みは不要で、対象者には9月下旬に通知しています。接種を希望する人は、協力医療機関に事前予約の上、接種してください。なお、インフルエンザ予防接種は、自ら希望する場合のみ接種を行うもので、接種を強制するものではありません。対象者は1、紀の川市在住で、接種時の年齢が満65歳以上の人、2、60歳以上65歳未満で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に日常生活が極度に制限される程度の障害がある人や、人免疫不全ウイルスにより、免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害がある人。接種場所は、紀の川市岩出市インフルエンザ予防接種実施協力医療機関。接種期間は10月1日日曜日から30年1月31日水曜日まで。接種費用は自己負担で1500円。なお、生活保護を受けている人は無料。問い合わせ、健康推進課。電話 77-2511 本庁南別館。休日課当番、診療時間午前10時から午後4時。受診する際は電話などで確認の上 LINE ください。電話が通じないときは長消防組合電話 61-1791 へ確認ください。年間当番表、地図リンクは市ホームページで確認できます。10月8日日曜日、森市会員電話 73-2220。9日月曜日、滝川市課電話 63-0655。15日日曜日、藤原矯正市課小西会員電話 60-4812。 22日日曜日、岡デンタルクリニック電話 63-6480。 29日日曜日、山中歯科医院電話 64-2379。 11月3日金曜日、伊勢木歯科医院電話 62-2223。個別特定検診、各種がん検診をお申し込みの人へ。29年度の個別検診実施期間は1月末日までです。ただし、子宮頸がん検診については2月末日までとなっています。受診票をお持ちの人は早めに医療機関で受診をお願いします。なお、実施期間終了月は特に混雑しますので、早めに受診ください。受診票をお持ちでない人で、各検診の受診を希望する人は、健康推進課まで問い合わせください。問い合わせ、健康推進課、電話 77-2511。29年度集団検診最終日程のお知らせ。今年度の集団検診は次の日程が最終です。まだ受診されていない人はこの機会に受診してください。集団検診を希望する人で申し込みをしていない人は健康推進課へ申し込みください。問い合わせ健康推進課電話 77-2511。 時、ところ、検診内容については11月28日火曜日、29日水曜日、30日木曜日、受付8時30分から10時30分、市民体育館、特定検診、胃がん検診、肺がん検診、大腸がん検診、乳がん検診、肝炎ウイルス検査。対象者は、特定検診、40歳から74歳の紀の川市国保加入者、胃がん検診40歳から74歳、肺がん検診、大腸がん検診40歳以上、乳がん検診40歳以上の女性、肝炎ウイルス検診40歳以上で過去に肝炎ウイルス検査を受けたことがない人、健康コラム、あなたの体のことを考えていませんか。乳がん検診を積極的に受けましょう。10月は乳がん月間です。乳がんは日本人女性の約11人に1人がかかると言われています。30歳代から老化し始め、40歳から50歳代後半にピークを迎え、60歳代にかけて多く見られますが、早期発見、早期治療すれば治癒率が高いがんです。市では40歳以上の女性の人を対象にマンモグラフィーによる乳がん検診を実施しています。触って確認できないほどの小さな石灰化などを発見しますが、中には乳腺が発達しており異常が見つかりにくい人もいます。そのため検診と合わせて月に一度の自己触診を行うことが早期発見のためには大切です。自己触診の方法は市ピンクリボンキャンペーンホームページに掲載しています。問い合わせ健康推進課電話 77-2511。 年に一度は目の検診を、症状が出にくい病気をチェック、目が疲れる、目がかすむ、物がよく見えない、目が充血する、視野の一部が見えない、目の中に虫のようなものが見えるなどの症状はありませんか。目の病気も早期発見、早期治療が大切です。10月10日の目の愛護デーを機会に目の大切さについて考えていませんか。また視覚障害に悩む人が角膜移植を受けて視力が回復できるよう健眼登録にご協力ください。命への優しさと思いやり。10月は臓器移植普及推進月間です。臓器移植は市民の皆さんから善意の臓器提供があって成り立つものです。あなたの意思で助かる命があります。保健所などに備えている意思表示カードに自分の意思を表示して携帯していただくようお願いします。問い合わせ和歌山県薬務課電話 073-441-2663。 以上、読みはミキでした。
福祉のコーナーです。ご存知ですか？障害者差別解消法。国、県、市などの行政機関や会社、お店などの民間業者による障害のある人に対する 障害を理由とする差別を解消して、障害のある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進することを目的に、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が制定されています。住み慣れた地域で支え合う心豊かな共生の町紀の川市。第2次紀の川市障害者基本計画、基本理念を実現するために、障害について理解し、障害のある人の立場に立って考えることが大切です。行政機関や民間業者だけでなく、市民の皆さん一人一人の配慮が必要です。障害を理由とする差別の例。1、市役所の会議に参加した障害のある人が、内容を理解するためのサポートが必要だと申し出たが、何の対応もしなかった。2、車椅子の利用者が入店を断られた。問い合わせは障害福祉課、電話 75-2511、ファックス 79-3926、本庁2階です。障害者就労支援セミナー、時10月19日木曜日、午後2時から4時30分、ところ、古川ふるさとセンター小ホール、内容1、シンポジウム形式による対談、2、障害のある人の就職についての講演会、定員、先着順100人、問い合わせは、岩出紀の川障害者就業、生活支援センターフロンティア、電話 61-6300、ファックス 61-6301 へどうぞ。救急情報キットを設置しましょう。体調が急変したときや災害が起こったときに、自分の状態や連絡先などの必要な情報や要望を伝えるために、65歳以上の独居もしくは高齢者のみの世帯、災害時要援護者などの人に救急情報ネキットを配布しています。今年度も新たに65歳以上になられた人に紀の川市民生委員が配布します。配布物品、保管ボトル、扉用表示シール、冷蔵庫用マグネット、救急情報シート人数分、説明パンフレット、設置方法、救急情報シートに必要事項を記入し、ボトルに入れ、冷蔵庫の中に保管してください。救急情報キット活用の流れ。1、体調不良が発生、119番へ通報し、救急車を呼びます。2、救急隊が駆けつけてくれる。その際、玄関ドアの内側のステッカーを確認します。3、救急搬送の際、必要に応じて搬送先の病院に救急情報を引き継ぎます。問い合わせは、高齢介護課、電話 77-2511、本庁2階です。民生委員制度100周年。民生委員制度は大正6年に岡山県で創設された再生顧問制度に始まり、今年で100周年を迎えました。民生委員、児童委員は身近な相談相手として、誰もが安心して生活できる地域づくりのために日々活動しています。心配事や悩み事を一人で抱え込まず、気軽に相談ください。問い合わせは社会福祉課、電話 77-2511、本庁2階です。第10回特別弔慰金、請求はお済みですか？まだ請求をしていない人は早めに手続きください。支給対象者、戦没者などの死亡当時の遺族で、27年4月1日に恩給や遺族年金などを受けている遺族がない場合、弔慰金の受給権者、戦没者の子、兄弟姉妹などで 順位の優先する遺族一人に支給されます。支給内容、額面25万円、5年償還の記名国債、請求期間30年4月2日月曜日まで。なお、27年4月1日以降、すでに第10回特別徴一金の請求をしている場合は、再度請求する必要はありません。問い合わせは社会福祉課、電話 77-2511 です。集い場、日向ぼっこ。時、10月12日木曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、本庁南別館1階、集団トレーニング室。内容、薬剤師による薬の話。時、10月26日木曜日、午後1時30分から3時30分。ところ、中岸コミュニティセンター1階。内容、ギターによる歌声喫茶。問い合わせは、高齢介護課介護予防係。電話 77-2511。介護予防教室。65歳以上の人を対象に、運動器の機能向上、栄養改善、口腔ケア、閉じこもり予防などをテーマに、居宅介護支援センターに委託し、教室を開催しています。動きやすい服装でご参加ください。生き生き元気塾。時、10月11日水曜日、午後1時から3時。ところ、長保健福祉センター2階多目的ホール。テーマ、簡単、楽しい音楽療法。問い合わせは、永住園居宅介護支援センター。電話 75-6888。高齢介護課介護予防係。電話 77-2511。はつらつクラブ。時、10月19日木曜日、午後1時から3時。ところ、本庁5階502会議室。テーマ、体力勝負ゲーム。問い合わせは、内田友愛デイサービスセンター。電話 77-1881。高齢介護課介護予防係。電話 77-2511。防災部会講演会。高齢者や障害のある人など、様々な人が住む地域で、どのような支え合いが可能なのかを、各地の事例を交えながら講演します。避難所の運営や、自主防災組織の動きなどを、ワークショップ形式で体験します。時、11月6日月曜日、午後1時30分から3時30分、ところ本庁5階501大会議室。演題、災害にも強い地域づくり。講師、仏教大学福祉教育開発センター後藤幸則氏。申し込み10月31日火曜日まで。申し込み問い合わせは、麦の里紀の川生活支援センター。電話 78-2808、 ファックス 78-2807 です。次は、暮らしに役立つ情報ワイドです。30年度保育所園子ども園の入所案内が始まります。メキシカンクッキングで出会いイベント、紀の川夢コン2017。紀の川市が男女の素敵な出会いをプロデュースします。結婚の意思がある人たちに出会いの機会を提供するため、婚活支援イベント、紀の川夢コン2017を開催します。この機会に運命のパートナーを探してみませんか？このイベントは、紀の川市商工会青年部、長町商工会青年部が運営します。時、12月10日日曜日、午前10時から午後3時30分。ところ、古川ふるさとセンター、 紀の川市小川580。詳しいことのお問い合わせ、または申し込みは、紀の川夢婚事務局、紀の川市商工課内、郵便番号 649-6531、紀の川市小川878-2、電話 74-3000、ファックス 74-3002。次は、ゴミの分別と排出抑制に協力を。28年度に排出されたゴミの量と処理費用です。紀の川市は、循環型社会の形成実現に向け、リサイクルに取り組み、資源ゴミはそれぞれ資源として再利用しています。皆さん一人一人の心がけで、ゴミを減らし、再使用し、再生利用して、地球に優しいエコ活動が推進されます。これからも、ゴミの排出抑制と分別収集に協力お願いします。ゴミの処理費用、約7億4800万円。内訳、収集約4億4000万円。焼却約1億7000万円。分別約1億1400万円。最終処分約2400万円。ゴミの処理実績。単位はトン。1トンは1000キログラムです。ゴミの区分。28年度分、27年度分の順です。燃やすゴミ。16,177 トン。15,687 トン。缶類、金属類は302トン。281トン。瓶類は510トン。556トン。プラスチック製容器、包装類、ペットボトル、白色トレイ、プラマークのついているものは440トン。479トン。古紙類、段ボール、新聞、雑誌、紙パック類。302トン、433トン。瀬戸物、乾電池、蛍光灯は110トン、127トン。粗大ごみは739トン、835トン。高分子系ごみ、バケツ、収納ケースなどのプラスチック系ごみは0トン、138トン。土砂、瓦礫などの埋め立てゴミは0トン、1トン。一袋あたりに換算すると、燃やすゴミは、ゴミ袋は第一袋で15円、処理費用の内訳、収集に120円、焼却に52円、最終処分に6円、埋め立て処分。合わせて処理費用は178円。資源ゴミは、ゴミ袋は第一袋15円。処理費用の内訳、収集に52円。中間処理、再分別に188円。合わせて処理費用は240円。瀬戸物、乾電池、電球は、ゴミ袋は第一袋で10円。処理費用の内訳、収集に181円。最終処分に92円。埋め立て処分です。合わせて処理費用は273円。なお、処理費用は 売却収入を加味せず、市の支出額のみを掲載しています。問い合わせは、廃棄物対策課、電話 77-2511、本庁2階です。紀の川市文化祭。文化を通じ、心触れ合う紀の川市。作品展示、芸能発表ほか、10月28日土曜日、29日日曜日、3会場、小川、桃山、岸川です。11月4日土曜日、5日日曜日、2会場、内田、長です。各会場のお問い合わせは、文化協会各支部、内田支部電話 77-3140、 内田障害学習センター内、小川支部電話 73-3312、 小川ふるさとセンター内、長支部電話 75-2221、 紀の川市長総合センター内、桃山支部電話 66-2288、総合センター桃山会館内、岸川支部電話 64-2273、 岸川障害学習センター内、紀の川市文化協会電話 77-2511、 障害学習課内、本庁4階です。内容は予告なく変更になる場合があります。主催は紀の川市文化協会。講演は紀の川市。紀の川市教育委員会。以上、読みは北山でした。
選挙について。11月19日日曜日執行予定の紀の川市長選挙、紀の川市議会議員一般選挙の立候補予定者説明会が行われます。平成29年12月10日任期満了に伴う紀の川市長選挙及び紀の川市議会議員一般選挙を告示日が11月12日日曜日、投開票日11月19日日曜日に執行する予定です。立候補予定者説明会は10月19日木曜日午後1時30分から、場所は紀の川本庁5階501大会議室、紀の川市西大井338番地で行われます。立候補届出用紙などの立候補に必要な書類を交付します。会場の都合上、出席は候補者1人につき3人以内でお願いします。被選挙権の要件は、紀の川市長選挙は、選挙期日現在で満25歳以上の日本国民、紀の川市議会議員一般選挙は、選挙期日現在で満25歳以上の日本国民で、登録基準日29年11月11日において、紀の川市に引き続き3ヶ月以上住所のある人です。投票及び開票については、当日の投票は、投票時間は午前7時から午後7時まで、一部の投票所は午後6時まで。投票場所は、投票所入場券に記載している投票所で投票してください。選挙権の要件は満18歳以上の日本国民で、登録基準日29年11月11日において紀の川市に引き続き3ヶ月以上住所のある人です。期日前投票は、投票期間は11月13日月曜日から18日土曜日まで、午前8時30分から午後8時まで。投票場所は、1は市役所本庁1階ロビー、 2は古川ふるさとセンター2階視聴覚室、3は長保健福祉センター1階ロビー、4は桃山支所2階、5は中岸コミュニティセンター1階検視室1となっています。不在者投票は、指定病院などに入院や入所している人は、その施設の管理者を通じて不在者投票を請求してください。長期出張などにより、滞在先の選挙管理委員会での不在者投票を希望する人は、市選挙管理委員会に問い合わせください。郵便による投票は、重度の身体障害者や要介護5の人で、郵便等で投票証明書を持っている人は、投票日の4日前、11月15日までに郵便等による不在者投票を請求してください。郵便等投票証明書の交付を希望する人は、あらかじめ市選挙管理委員会に問い合わせください。開票は開始時間11月19日日曜日午後8時、開票場所は紀の川市民体育館紀の川市木屋604番地の2です。問い合わせは紀の川市選挙管理委員会事務局、電話 77-2511 本庁3階総務課内です。選挙についてでした。次に暮らしの情報です。生活について、ゴミ袋への差額シール添付と氏名の記入、10月1日以降、旧の市指定ゴミ袋を使用する場合は、差額シールの貼り付けが必要です。差額シールの貼っていない旧ゴミ袋は、10月から収集できません。収集されずに集積所に残ったゴミは、集積所の管理者が処理することになります。排出者が不明な場合、管理者に多大な負担がかかりますので、ゴミ袋への地区名と氏名の記入に協力ください。なお、差額シールを使用する際は、シール裏面の注意事項などをよく読んでください。問い合わせは、廃棄物対策課、電話 77-2511 です。市で処理できないゴミについて、リサイクル法編です。品目ごとにリサイクルの方法が異なりますので、ゴミの出し方、ルールとマナーを参考にするか、購入店や専門業者などに相談または依頼してください。廃棄物の減量と正しいリサイクルによる資源の有効利用に協力ください。詳しいことは問い合わせ廃棄物対策課までお願いします。浄化槽などの撤去時には最終清掃を、建物の解体時に解体くずが汲み取り便槽や浄化槽に混入し、槽の最終清掃ができない事例が発生しています。建物の所有者または管理者は、必ず建物を解体する前に市の許可を受けた清掃業者に依頼して最終清掃を行ってください。市の許可を受けた清掃業者については、環境衛生課に問い合わせください。最終清掃とは、槽に残っている飼料や浄化槽、汚泥を汲み取るだけでなく、清掃と消毒を行うことです。問い合わせは、環境衛生課、電話 77-2511 です。次に、案内です。市民意識調査を実施します。30年4月からスタートする新たな長期総合計画の将来像実現を目指し、市民の皆さんの暮らしやすさの現状を把握するため、意識調査を実施します。調査票を10月上旬に郵送しますので、対象となられた市民の皆さんは協力ください。調査対象は、住民基本台帳に記録されている18歳以上の人、対象者数は1500人、回答締め切り日は10月25日水曜日です。問い合わせは 企画調整課、電話 77-2511 です。全国地域安全運動を実施します。10月11日水曜日から20日金曜日までの期間を全国地域安全運動期間とし、子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺被害防止、自転車の盗難防止、万引き被害の防止などの運動に重点的に取り組みます。街頭啓発は10月17日火曜日午後3時からです。場所はスーパー根頃内田店駐車場。問い合わせは危機管理課、電話 77-2511。 次に紀の川市民祭りの協賛金についてです。花火玉募金を含め8月31日現在で360万9134円の協賛金をいただき、およそ3000発の花火を打ち上げることができました。協賛していただきありがとうございました。問い合わせは紀の川市民祭り実行委員会事務局、電話 77-2511 本庁4階商工観光課内です。次に平成30年の成人式は1月7日日曜日に開催します。問い合わせは生涯学習課、電話 77-2511 本庁4階です。 A 面が終わりました。 B 面におかけ替えください。 A 面が終わりました。B 面におかけ替えください。